説教永遠の命を信ず石橋秀夫牧師です。
使徒信条を学んでまいりましたが、今日は最後のところ、永遠の命を信ずとの告白について学びます。永遠の命を信ずという告白は、死を見つめる、死を直視する、そこから導かれる告白であります。普段は朝だいたい8時15分ごろ自転車で家を出て幼稚園に向かいます。で、8時10分から主の祈りをして幼稚園が始まります。時に急いで幼稚園に行きます。遅れてしまう、いけない、うちの先生たちは非常でありますから、もうさっさと始めます。主の祈りが終わった頃入りますと、先生たちは今日も間に合わなかったね院長先生って笑われてしまいますが、笑われないために朝必死で行くわけですけども、一呼吸して、そのところに、隣のお家があって、以前に、しばらくお子を見えなかったもんですから、88歳の方がいらっしゃって、息子さんと二人で歩いておられて、どうしたんですかとお聞きして、家で骨折してしばらく入院してやっと歩けるようになりましたということで、あまり挨拶だけで親しくお話したことはないのですが、それが始まりで、以前二人で歩いておられたその日は一人で歩いておられたものですから、一人で歩けるようになってよかったですねって声をかけたわけです。だいたい一こぎしたそのところでそのうちになります。で、乗って一こぎしたところでそのように声をかけましたら、はい、一人で歩けるようになったんですけどとおっしゃったんですね。けどとおっしゃったもんですから、まあ普通はおはようございます、一人で歩けるようになってよかったですねって言ったら、おかげさまで歩けるようになりました、ああそうですか、じゃあさようならってもうお急ぎで幼稚園に行くところなんですが、けどって言われたもんですから、何かお話、されたい、そんな雰囲気だなって書いたもんですから、自転車を降りてお話を聞きました。で、そうしましたらですね、びっくりするようなことをおっしゃいました。いや、先生がこのそばに住んでいただいて心強いんですよ、何もしてないんですよ、教会の牧師がそばに住んでるの心強いと思っててくださってくださる、そんなことあるんだなと思いながらお話聞いておりましたら、篠原先生、聖路加のあの先生の講演会にしょっちゅう行かれておられる、そして篠原先生が100歳を超えて常に前向き、確かにあの先生はまだまだ自分の中に、親から受け継いだ DNA をの発見がされてないものがある、それを発見して、新しいことに挑戦していくんだ、オペレッタかなんかされたと思うんですが、それもそういう DNA は自分の中にあったんだ、という形で、前向きにいつも新しいことを求めながら生きてらっしゃる、そういう前向きな日野原先生に非常に感動し、またその話を聞くことが大きな喜びだとおっしゃいました。とともに、自分は今前向きになれないということを素直にお話ししてくださいました。一人で歩けるようになったんだけどどうしても前向きになれないんだ、あそこに今日僕にまた話したいことがあったのかなと思ってお聞きしたわけですが、やはり88歳になって前向きになることはできない、その前にあること死というものを見つめると前向きになれない自分、そのことが訴えられたわけです。20分ぐらいお話しして、幼稚園に来たわけですが、また今度お話ししたいなと思っています。前にあるもの、死というものを見つめて、不安になる、苦しむということは、大切なことだと思います。死について 恐れ不安に酔う、そこから始まる世界を私たちは聖書から示されてくるわけであります。永遠の命を信ずというこの告白を私たちは学ぶわけであります。この告白は死を恐れる、死が何であるかということを本当に知ることから開かれる世界、それが、永遠の命を信ずという告白であるわけです。まあ、そういった面では前回、体のよみがえりというところで、考えた学んだところでありますが、まあ、日本人は死をも正面に見つめることはしない、どっかで逃げている、先のことだと思っている、またあるいは、魂は永遠に続くということをどっかで思っていて、そのことも死を直視しないということになっていく。まあ、ギリシャの思想についてもお話しいたしました。体から魂が離れて、聖なる神のもとに登っていく、そこに救いがあると考えたわけです。ですからソクラテスは喜んで、毒害を飲んで死んでいくわけです。しかし私たちはイエス様の十字架を見つめるってことは、死が何であるかということを見つめることであります。イエス様は十字架上においてもう死を苦しみ抜いてくださった。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てなんですかと叫んで死んでいく、そのことにおいて死が何であるかということが示されてくるわけであります。死と罪というもの、この闇の中に私たちは閉じ込められている。そして死というものは単に命の終わりではなくて、神様に見捨てられてしまう、それが死だ、そのことを主イエスは十字架上で苦しむことによって神様から見なされる悲しさを、絶望を示してくれているわけであります。したがって私たちはその死を直視すること、そして死と罪の闇の中に閉じ込められている私たちのために、神の一人子が闇の世界に、死と罪の支配するこの世界に飛び込んできてくださった、そこから救い上げるために永遠の命を信ずと告白するものとなるために、ものにするために、クリスマスにイエス様は誕生されたということが教えられてくるわけであります。大公説第三中止でありますから、3つのろうそくがついたわけであります。罪と死が支配する中で復活のイエス様の光が輝き始めます。3本重なりますと、なかなか心強い光ということになるわけでありますが、ただ今日この1本が消えてしまいました。田坂さんがそばで消える消えるというもんですから、いや私はこれは消えるはずがないと思っていたら消えちゃったんですよね。どうしましょう。真ん中の火が消えちゃったんです。この3本の光が消えてしまったということを見つめながら、今日のヨハネ第一の手紙5章の13節以下を私たちは学ぶことになるわけです。永遠の命を信ずというこの告白をヨハネ第一の手紙5章の13節以下を学ぶことによって、この告白のがいかに私にとって大きな力であるかということを学びたいわけであります。神のこの名を信じているあなた方は、あなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。永遠の命を得ていることを悟らせたいからですと書き始めるわけであります。永遠の命を得ることを悟るということはどういうことであるか、驚くべき言葉が14節に示されてくるわけであります。 何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神が聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることも分かります、と示されてくるわけであります。もう神に願ったことはすでに叶えられている。だから神は聞き入れてくださる。これが神に対する私の確信です。なぜこのような確信を持つことができるのか。永遠の命を得ているからだ。永遠の命を得ていることを悟ることは、神様は何でも願いを聞いてくださっているということを、その確信に立って生きることだと示されてくるわけであります。非常に力強い主の言葉が示されてくるわけであります。神はその一人をお与えになったほどに世を愛された。一人を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ福音書3章の16節。まさに福音であります。これが全てであります。神の愛がどこに示されるか。一人子をも惜しまずに与えてくださった。これほどまでに神は私たちの世界、世を、私たちを愛してくださっている。一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これほどに神は全てを捧げて私たちを救い上げるために働いてくださった。一人子が与えられている。イエス様が与えられている。とすれば、この愛する者の祈りを神は聞いててくださる。聞いててくださらないはずがない。そして御心にかなうことならば、もうその祈りは叶えられていると信じなさい。この確信を持ちなさいと語られてくるわけであります。非常に励まされる言葉であります。確かに一人子は与えられて、この一人子は十字架にかかって死に苦しみ抜いて、私の罪を背負って死んでくださった。そこに神の愛があるとすれば、神様は良いものを常に私たちに与えてくださらないはずがあろうか。何よりもイエス様が与えられているんだ。だからもう私たちの願い、祈りはもう叶えられているんだ。その確信に立って生きなさい。大変励まされる言葉であります。永遠の命を信ず、とこしえの命を信ずと告白することから導き出される世界の豊かさ、それがここに教えられてくるわけであります。そういった面では、私たちは祈るということは非常に重要なことであります。そしてまた人信条の学び、ずっと成してきたわけでありますが、このことから導き出される次のこと、人信条を告白する。これは洗礼の時に告白した人信条が日本キリスト教団の信仰告白として、その中に中心に据えられています。永遠の命を信ずと告白して救われる者たちが一人でも多く与えられる、そういう働きを越谷教会でなさなければならない。また日本キリスト教団の教会でなさねばならない。その伝道の技を日本において、世界において繰り広げる、そういう祈りを持たなければならないということを考えさせながら、聖書を読んで祈って伝道する、そういう教会になることが今 越谷教会は求められている、使徒信条を告白することから示されたことであります。越谷教会は聖書を読んで祈って伝道するその教会になっていかなければならない。まあ、聖書を読んで祈って伝道するというのは、これは実は1848年にイギリスにおいて万国福音同盟というのが結成されます。1848年、この時から19世紀、もう爆発的に世界に教会が誕生していくわけです。この伝道運動によって世界のプロテスタント教会が9つの信条を持って一致し、世界伝道していく。すべてのプロテスタント教会が伝道に、地の果てまで福音をという伝道に、その使命に燃えていった時代、1848年万博福音同盟の発足によって伝道運動がなされます。その時の言葉が、聖書を読んで祈って伝道する、この伝道運動が展開されていくわけであります。聖書を読んで祈って伝道する。伝道とは何か、主の御体なる教会を形成すること。そこに一人でも多くの者が招かれて、生ける命の福音に出会って永遠の命を信ずとの告白に導かれること、それが伝道であるという面では、越谷教会においては祈って聖書を読んで礼拝に出席する、それが私の伝道であるということが、使徒信条の告白を学ぶことから示された事柄であります。したがって、次の越谷教会の伝道ビジョンはどこから始まるか。聖書を読んで祈って礼拝に出席する、そこから次の越谷教会のビジョンを描いていくことが求められるということを、使徒信条の告白を通して強く示されたわけであります。そしてまた同時に具体的な形として申し上げますが、使徒信条を学びながら次にどうしても呼ぶ気を学びたい、あの呼ぶ気を学びたい、そして苦難の中で光るものは何であるか、そのことを、私たちはしっかりと心に受け止めたい。でどういう学びをするかと申しますと、木曜日聖書研究祈祷会、これ役員会の承認を得てからでありますが、2回今聖書研究もっと具体的にしてまいります。1時から2時まで、最初の祈りや聖書研究祈祷会、夜7時半から2回目の聖書研究祈祷会、このところで、呼ぶ気を学びます。聖書研究会で呼ぶ気を行います。そして次の礼拝、この箇所で礼拝の説教をいたします。そういう方と一緒に呼ぶ気の聖書研究をし、そしてまた祈りの準備を持ってこの礼拝に出席する、御言葉を聞く、そういうふうな歩みを越谷教会はしていきたい。具体的にはですね、1月の21日でしょうかね、21日の木曜日から始めたいと思っています。そういう形で日本基督教団越谷教会は祈って聖書を読んで祈って、伝道する、礼拝に出席する、そこから、2016年の越谷教会の歩みをなし、越谷教会の飛躍をそこでなしていきたい、そういう思いを使徒信条を学ぶことによって、このことが示されているわけであります。16節を見ていただきますと、ドキッとするようなことが書いてあります。死に至らない罪を犯している兄弟みたいな、その人のために神に願いなさい、そうすれば神はその人に命を与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。 これについては神に願うようにと言いません。不義は全て罪で、しかし死に至らない罪もあります。死に至る罪があると、この人信条の学びを通して示されたことは、イエス様はもう罪に死に、私たちもイエス様のために罪に死んだ、だからもう罪に死ぬことはないということを学んだわけでありますが、死に至る罪がある。これは一体何であるか、大変議論がなされるところであります。しかしろうそくが消えてしまったわけです。このお話を、このお話が進むんじゃなかったんですが、ろうそくが消えたということから、死に至る罪は何であるかということが、まさにこの礼拝において示されました。どんな闇をこのろうそくの火を消すことはできませんが、あの風が消しました。火が消えちゃったらどうなりますか。火が消えてしまったら、イエス様の復活の光、それが消えてしまったら、どこに救いがあるのかということになるわけであります。そして風、反キリストの風、4章を見ていただきますと、4章1節、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊がどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となってこられたということを公に言い表す霊は全て神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊が分かります。イエスのことを公に言い表さない霊は全て神から出ています。いません、いません。これは反キリストの霊です。反キリストの霊がある、これはキリストの光を消す霊、厄介な霊。そしてこの霊に翻弄されて、私たちは自分の内にある光を消してしまうということがあり得る。また同時に、この五章のところでは、子たちを偶像を避けなさいという言葉で第一ヨハネの手紙は終わっています。キリストを否定する霊、永遠の命の光を消してしまう霊、厄介な霊、これは私の世界に満ちているわけであります。キリストの光が消されたら、一体それはどこで救われるのか。救われないわけであります。それゆえに、このヨハネ第一の手紙では、死に至る罪がある、その光が消しされたらもうどこで救われるのか、その救いの道が、永遠の命の道が閉ざされてしまう、それが死に至る罪だとヨハネによって示されてくるわけであります。最後に二十節を見ていただきたいと思います。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命ですと、大きな励ましの言葉が語られてくるわけであります。私たちは御子イエス・キリストのうちにいるんだ。この方こそ真実の神、永遠の命です。十字架にかかって死んで命を捧げてくださったあのイエス様は真実の神である、永遠の命である、そのうちに私たちは生かされているんだと、ヨハネは力を込めてこの真実を私たちに示してくれているわけであります。私たちの人生すべてがキリストのうちに抱かれている、真実の神のうちに抱かれている、永遠の命をが与えられて、そのうちに生かされている、この永遠の命を信ずということが、私たちの人生を生かす力となっていくわけであります。そしてまた同時に、私たちの教会もこの キリストのうちにこの教会は抱かれている。そしてこの確信の中で新しい年を迎え、2016年度を越谷教会の飛躍の年にしていきたい、そのことが御言葉によって示されます。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。使徒信条を学ぶことが許されました。また使徒信条の学びを通して越谷教会が次のビジョンを描いて進んでいくために、どこからその歩みを始めるべきであるか、そのことも同時に主が示してくださり、心から感謝いたします。聖書を読んで祈って礼拝に出る、そのことから始めることが求められています。どうぞこの思いを共に持ち、そしてまた使徒信条を告白する、救われる、永遠の命をずと告白するものが与えられるように、越谷教会の歩みをこの礼拝者の胸を強め、また膨らませていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。